8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会をちょっとしたブームに、神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ、そして来年10月16日日曜日に開催されます尼崎市市政100周年記念尼崎ハーフマラソンを応援しています大城工業所さん、そして車やバイク全般のサービスを提供する塩4丁目にある国本自動車、現在板金塗装工賃 30% オフのキャンペーンを展開中。電話06-6493-9229までお気軽にご連絡ください。お見積もり無料ですの国本自動車さん。そして10月3日土曜日午後6時開演、笑福亭三共さん、強弱さん、そして桂ザクサブローさんがご出演の貴船寄せさんが支えてくださっています。 DJ は貴船神社宮司の枝正助と、
今日はお彼岸の中日、春分の日です。太陽が真東から昇り真西に沈む日、それを祝日の定義が追憶の日、祖先を敬い、もうやめときます。上元住職の広林光信と、
関西学中学部で教師と牧師とポンをしております福島明と、
アシスタントのまさみです。こんばんは。
はい、こんばんは。どうもお疲れ様でございます。
ノリノリですね。
いえいえ、あの先週短いって言われたもんで長すぎました、
はい、私の表情を見て途中でやめはりて、
ええとこでね、それも
で皆さん、もういつもすいませんね、どんどんスポンサーの紹介が長くなって、うん、もう江田さんのご苦労がなんか白まれ
る、いや全然いいんですよ、うん、あのマラソンに関してはね、
1年後のね、
私も関係してますから。
そうですかね、広報部ですから、
はい、喜んで、
はい、あ、そうですか、
呼んでます。
いやいや、ご苦労様でございます、
は
い、
国本乗車さんも3ヶ月連絡ですからね、
う
ん、
いやいや、
もうありがとうございます。
でもすいません、このさ、あの先週の自分を大切にするっていうので、うん、
はい、ね、
で話し忘れたことあったり、
うん、
で最後オープニングで、あ、オープニング、あの、あ、あのエンディングで、うん、私いつも皆さん、うん、ご自愛くださいっていうのを、
よく言われるやつ、
江田さんからちょっと教えられた、ちょっとご自愛っていうのはどういう、う
ん
う
ん、意味なんですか。
はい、
あのですね、うん、今まであの253、これ、うん、252回かな、うん、
はい、
広林さんが言い続けてはったんですけども、はい、最後に、皆さんご自愛くださいって言って終わってますよね。すごいいい響きで、私もあの以前はご自愛くださいっていう話をして、はい、言葉を使ってたんですよ、はい、ところがある時ですね、はい、広林さんの同じ宗派、浄土真宗のお坊さん、はい、かつてこの番組にゲストに来られた三森住職さんからですね、うん、枝さん、ご自愛っていうのは、目上の人が目下の人に対して言う言葉ですよ、使ってる言葉ですよって言われたんで、僕それから僕はあの一切使わなくなったんですよ。でまあそのことを心に留めながら252回ずっと黙りながら、広林さんのご自愛ってこと
を聞いております。
何この言い方、本当に嫌だな。
いやでも、まあ、でもね、あの仕方ない、やっぱ広林さんぐらいになられると、まあ
上がいらっしゃらない、
1億2000万人だから全部下に見えるのかな。
なんか今日数百倍ぐらいしたね、本当に。
でもなんかお手紙とかでどうしても末尾に、私もずっとご自愛くださいって書いてました。
いやでもそれがだからどうか分かりません
よ、まあ、
ただ私はそう言われて、うん、それからやめたんですよ、うん、はい、だからそれからもう体大切にお過ごしください、うん、
自分で自分を愛しなさいよって、うん、そういう意味してるような感じ
じゃないか。そうですよね、
あなた愛してないでしょみたいなね、
うんうん、じゃあなんて書いたら、うん、
僕はだから、僕はだからもう、お体は大事
ご体、
ご体、
それもなんか上からじゃないですか。
でもね、あの私昔のことで置いといって言うじゃないですか。
あります、
お体置いといくださいって、うんうん、あれねすごい、いとうっていう字ってすんごい二つ反対の意味があるんですよ。
い
とうっていうのを大事にするっていう意味と、嫌うっていう意味もあるんですよ。
いとうってあの
嫌う
っていう字
書いて、
はい、い
とうね、
だからそれ面白いなと思って、でそれで上から目線でいくと、ご苦労さんとお疲れ様って
ちゃんと議論がありましたね。
僕もだからそれは使い分けしてますね。
で、
ご苦労さん絶対言わないですよ、
ね、ご苦労さんっていうのは上から
下からやって言
って、でご苦労様っていうのは、
いやいや、お疲れ様、
お疲れ様、
ごめんなさい、
だからお苦労様って言ってます。私
なんかそれを気が利こうと絶対もうご自愛する、ご自愛近い、
いいんですよ、やっぱ広林さんはね、
人によ
ることを発信できるタイプなんですよ。
誰も傷つけない。
はい、次行ってみよう。
多分みんなね、あれを聞いてそのまま眠りについてる人見えないですよ。
イライラする人もいるけどね。
なるほど、
参ったな、はい、
というわけでですね、
はい、
まあ、9月も終わりということで、
もうあれですよね、シルバーウィークの最終日ですもんね。うん、そうですよね、はい。
ちょっと去年よりは早めなんですが、
はい、
年末特番のお知らせをしたいと思います。
はい、ということは、
うん、年忘れ公開収録アット連心庵。
ああ、嬉しいですね。
どんな字書くのよね、公開っていうのは。
え、
いやいやいや、
あの後悔する公開じゃなくて、
海、
あの海に出る、公に開く方です。はい、
後悔っていろんな感じありますね。
ね、本当本当いろいろありますね。
はい、はい、はい、その公開収録をですね、はい、12月20、はい、12月21日月曜日ということだけは決まっております。
はい、
はい、
この連心庵ってどこにあるんでしたっけ。
ソネですね。
はい、何
ソネ、
豊中市、大阪府豊中市。
ソネ、
ソネ、
結構最近暑いぜ、豊中の暑いですよね。
うん、
豊中ですよ、豊中暑いとこでしたっけ。うん、知らなかったね。はい、はい、すいません。
あの、まだ詳細がですね、あの、出ておりませんので、連心庵さん、心を練るいおりの連心庵さんのホームページか、釈先生のツイッターで、また詳細お知らせあるかと思います。で、こちらの方の番組でも、あの、出していい情報が、
はい、
ありましたらまたお知らせして、
はい、確か先着100名までですよね、入れるのが。
100名入れないですよ、
30人ぐらいです
よ。入れない、
入れないじゃないですか。うん、去年行ってるじゃないですか。
100名いたら私たち入れませんからね。
は
い、
ただ先着300名入れる会場は10名ぐらいだったんですけどね。うん、これは、
う
ん、
そうね、
いや、もうちょっと多かったです、ね、もうちょっと多かったですよ。
ちょっと10名来なかった。
稲葉の物置じゃないんだから。
なんでそんな自虐的なんですか。
でも、まあ、ぜひね、生広林、生ポン、うん、みたい方はね、はい、
で、またあの、はい、生江田さんを、
サイン会もありますもんね。
生ご自愛聞きたいと思います
。生ご自愛
で握手会もあるかもしれません。
はい、それでは、はい、次行ってみよう。
教えて神様仏様。
このコーナーでは宗教にまつわる疑問に宮司住職牧師の皆さんにお答えいただきます。ラジオネームあっこちゃんさん、
秘密やね。
はい、密教って秘密の宗教という意味だと聞いたことがありますが、一体何を秘密にしているのでしょうか。また浄土真宗や神道、プロテスタントにも公害できない秘密ってあるんでしょうか。コケコッコを入れなくていい範囲でお教えくださいということです。
はい、あっこちゃんありがとうございます。なんかあれですね、あっこちゃんって聞くとなんかいい、
なんかテクマクマヤコみたいな。
ねえ、本当に。あ、それこそまさしく、あの、神言みたいな。はい、ありがとうございます。
すね、
仏教、まあ、いろんな分け方ありますけど、一つには、謙虚って言いまして、経を表すっていう、謙虚の、で相対するのは密教っていうんですけど、ほんですいません、私も正直、あの、密教、あんまり、あの、っていうか、全然勉強しないんですけど、はい、ちょっとこれ、すいません、
はい、
江田さんみたいに、カンペを読ませてもらいます。
はい、
密教とは、読んで字のごとく秘密の仏教です。秘密といっても怪しい秘密ではありません。一人の弟子に対して一人の師匠がつき教えを説いていく、いわゆる口伝、これが密教秘密と言われる由来です。
口伝、
また密教と言いましても、真言宗に伝わる密教統密と、天台宗に伝わる密教大密とで内容も異なりますという、はい、一応そんな感じです。ですから秘密っていうより、うん、その弟子から、うん、師匠から弟子に、まあ、一子相伝、ごめんなさい、口伝で伝わっていくっていう、それを、まあ、免受っていうんですね、免の、
お免の免に授ける
っていう、そういう中でなってるからこそ、なんか密教っていう、まあ、あとは神秘的なもの
もあるし、限られた関係で伝わっていくからですね。
あの、よく、
またこれでなんか大炎上しそうですが、ね、はい、
よくあの密教、その真言宗の方とかね、あのゲスト来られたりお話しさせていただいた時に、どんな修行ですかって聞いたら、いや、それちょっとあの言えないんですけどみたいなで言葉濁しますよね。
そういうのだから、なんか肝心なことは、だから例えば、あの、そういうところ真言でもなんか、そういうところは結構、
明らかしないです
よね。はい、で、どうなんでしょうか。
まあ、神道とかは特に、
なんかいろんなのありそうですよね。
ご神殿のご神体とか、隠されて見えなくなってますもんね。
奥の方にね、ご神体確かに見えないことが多いですね。私も自分とこの宮のご神体が何かが、あまり着いた頃は全く分かってなくて、初めてご神体自体を手にしたのが、平成14年ですから、今から13年前。
それ、これは何かの儀式、
そうですね、あの御本殿の屋根をやり替えるということで、ご神体にご移動いただかないと、
はいはい、
そのタイミングで一度触らせていただいて、
これ何法要って言うんですか。
あのね、仮遷座、仮潜在、仮のところに移す。
すみません、その時って宝石みたいに手袋したりとか、
そうですね、手袋、白い手袋をして、なぜもまず身を清めますよね、で白手袋をしてマスク、
やっぱり髪の毛もそうなんですか、
それはしてます。
唾とか息がかからないように、
そうです、息がかからないように
。ああそうですか、
まあ、で、はい、そうですか。でしかもあのお医者さんの、髪移しと同じで、絹垣っていう白い布でその囲いを作って、でその中に私がご神体を抱いた状態で移動するという。だから周りから見てはると、ほのかに道を照らすための明かりが少しだけその絹垣に影を映すぐらい。
これ必ず夜なんですか？
夜ですね。
そこがね、意味があるんですか？
あの、まあ、だから基本的にその神さんの姿をできるだけお見せしないという意味があるのかなと思います。で結構面白いのが、会社の祀られてるお稲荷さんもやっぱりね、皆さん結構ご存知で、あれ夜ですよね、移動はって言って、会社業務終わってからみんな社長も待ってはって、暗くなってから神事を始めはるっていう。
面白い。
あの子供の頃、枝さん見たことなかったわけじゃないですか、隠されてたら見たくなりません？
でもね、それはさすがに思わないですね。
そうなんや、やっぱり
ね、あまりあのお賽銭箱を潰されてますけど、見扉開けて中身をかってないですね。だからまあそういう意味では、仏像的な存在じゃないかもしれませんね。何か分からんままに何なんやろうって、そのまま。
でもやっぱりありますもんね、仏教でも秘仏って、秘仏公開とか、で御開帳とかで、何十年に一回のってありますからね。
あれ秘密にしてる仏さんっていうわけじゃないですか。
だからあれなんでしょう
ね、死者のに公開するんですね。
だから何十年に一回の秘仏公開みたいなんじゃないですか
ね。ありますよね。高野山もね、今年ありましたよね。
ただまあご神体は、例えば三輪、奈良県の三輪大社なんか、三輪神社、大宮神社は山自体が、三輪山が、三輪山がご神体ですから、
まあ、
隠しようがないのはありますよね。ただまあ逆に、すごく価値のあるものが祀られているものがあるかもしれませんし、とうち、ちなみにうちの神社は鏡でしたね。
鏡が、
鏡があのきちっと箱の中に収められて、ということで。
言っちゃっても大丈夫です。
全然大丈夫です。
はい、キリスト教でそういう秘密とか、
プロテスタントはね、本当にないですよね。
ない、
ものとかね。
ああそうかそうか、
そういうのを嫌った宗派ではありますよね。でカトリックは結構あるんですよね。まあ、あの一番有名なのは聖室って言って、アークっていう、まあ、もともとはあの
聖室、
モーセの実家をこう、まあ、日本で言うとおみこしに当たるものがこうずっと担いで、移動していたのがあるんですけど、あのそれが今各教会 その正面にね、小さいアークっていうのがあるんですよ、でそれあの赤いランプがついたりつかなかったりするんです、でご神体が入ってたら赤いランプがついて、
それ本当ですか？
本当で入ってなかったら
あのなんか、ね、そんななんか
新幹線のトイレみたいな、ね、
いやびっくりした、本当に赤いランプがついたりつかなかったりするんです。
入ってないことってあるんですか？
ありますあります。
そうなんですか？
その入ってるのはあのウェファースみたいな、あのちょっと専門用語で言い方忘れましたけど、まあ、パンなんですね。パンが性別されたのです、まあ、ご神体じゃなくて聖体ですけど、ご聖体というんです
よ。より白みたいなもんですか？
あのでそれをあのいただくんですよね、その性別された、はあ、そのそれを鍵かかったそのアークに、まあ、保管しておくわけです、でどうしても人数と合わないことがあったりして、その入ってる時は、まあ、余ったそのウェファースが保管されてるときは、余ったというかね、その性別してあるのが入ってる場合は赤いランプがついてるんです。だから教会とか行かれて、そのランプがついてるかついてないかっていうのは、あの確認できるんです。どの教会もありますか？
入り口って、
正面の、
正面
に十字架とかマリア像とかありますよね、その多分下あたりにあります。
へ
え、必ずあります。
でこれピー入れなくていいんですか？大丈夫、
これ大丈夫、本当にそうです。
ああそうですか。
で割とその骨とかをね、その、まあ、飾ってるというか、それ聖遺物って言いますけど、あの聖人の、聖人の何かそのお骨を、とかミイラとか、
お骨日本ではあんまりないですよね。
あんまりないですけど、外国はもうそういうなのは必ずもあります。
はあ、
特にヨーロッパでは。その教会には、
そういや、なんかどっかのちょっと覚えてないんですけど、どこかの教会でやっぱりミイラが安置されてるのはありましたね。
地下にね、だからあの教会ってやっぱりお墓なのでね、もっともっとはね、
あの はい、若さんディレクターが、はい、ポンさんも骨を残して晒されたりするようなことに、
はいはい、ありえないので、この高野山の桜の木の下に
あえて高野山です
。あえての高野山。
いや、あの高野山ね、びっくりしました。あの
行かれたんですよね。
二回目行きましたけどね。すごい数のお墓ですよ、ね、奥の院は。それこそまさにね、うん、もうお墓ばっかりの、
もう聖地ですね、やっぱりね。
写真撮っちゃダメなんですよね。そうなんですか。違いましたっけ。
いっぱい撮ってしまいました。
ある地点から多分、
うん、多分ダメなんですよね、多分、
多分ダメだったような気が、うん、はい、ところで、
はいはい、これあれですね、うん、面白いですね、これ秘密シリーズちょっとまた続けましょうか、う
ん、いろんな人のね、
はい、
うん、いろんな人のじゃあポンさんの秘密からですかね。
それはもう言えません。
はい、
今志島さんに喋ってもらうね、
はいはい。というわけで、実はですね、今週もゲストがいらっしゃっておりまして、はい、広林さんからご紹介いただきます、
はい。実はすいません、うちの、はい、お寺の常願寺にですね、私の、いとこなんですけど、はい、5月から手伝いに来てくれて、まあ、法務院っていうんですけど、私の手伝いをしてくれてる、龍谷大学、大学院の実践、研究家っていうところで出て、で、龍谷大学で開設された臨床宗教史という、あのナセル長野さん、はい、あれが東北大学だけだったんですけど、龍谷大学でも家庭科で、その第1号、
1期生
第1号というので、はい、小野大進さんです。はい、
こんばんは。
ようこそ。
よろしくお願いいたします。はい、
声が普通ですね。
それどういう意味ですか。
こんばんは。
そっくりかなと思って。
あのいとこというと、うん、どっち方のいとこなんですか。
私の父方で、うん、住職の、母方になりますね。
うん、ですね。私の実家の母と
正太のお父さんが兄弟
ってことですから、うん、私の母が姉で弟って、うんうん、
あ、
はい、
で小さい頃から知ってはったんですか。
う
ん、
あ、はい、
あ、そうですね。で、一緒の出身は、九州の
熊本。ああ、そうです。結構遊んだりもして、
あの遊んでいただきました。
昔からこういう声でした。
いや、気づいた頃から。
そのすごく面倒見がいい人なんですけども、それは昔からそうです。
はい、あの本当に
偽りの姿じゃないんですね。
よう、よう大臣を言った。あ、でも今日あの朝から会議してました。
こう作戦会議。
こう下田さんから攻められたらこう言う。本さんからこう攻められたらこう言う。よしよしよし。
だってもう、あの、はい、物心ついた時にはもう成人してはる、
ね、年齢差ですね。ちょうど。20歳違い。
そうですね。20歳。
ちょうど。
そうですね。20歳違いますね。
20歳の時の子供さん。
違います。問題発言です。
あ、そうだ、はい。違う。勘違い。
はい。はい。で、どうですか、あの、常願寺のご様子は。う
ん、ねえ、ちょっと裏話、秘密を。
はい、秘密を
ぜひ。暴露してください。
ですね。いや、でも、あの、実は私、あの、常願寺さんの方に、あの、居候させていただきまして、
うん、出
まして、もう本当に、あの、すごく、
三食昼寝付き
でもご飯もいただいております。
あの、うん、子供たちの世話とかもしてるんですか。
いや、でもほとんどもしなくても、あの、うん、全部自分たちで子供たちが、はい、
でも
していらっしゃいます
。たまに、あの、あれですよ、
プロレスごっ
ことか食事に連れて行ってくれて、
あ、お父さんの代わりに、
はい、
あ、本当に
東条湖は、東条湖行かれてないですか。
あ、まだ東条湖行かれてない。でもね、もう結構、まあ、あの、モンドさんから評判いいんですよ、ね、はい、ね、もうありがたい、
声がすごくいいですよね。
いや、そんなことないです。
多分だから、普段聞き慣れ、ちょっと騒がしいなと思ってるモンドさんはすごく喜んであると思います。
どういう意味ですか。
あの、具体的にはどんな感じで、あの、お仕事というかされておられるんですか。
ですね、あの、うん、毎日の朝のお参りであったり、 あと法事に、はい、行かさせていただいて、いや、あの、別に一人 で、
はい、人で
行かさせていただいて、
完全に任されてるんですか。
はい、
でもそれはもう、はい、
でも、あの、ご門徒の皆様が、あの、温かく迎えてくださるので、はい、毎月のお参りとかも楽しくてですね。はい、
広場住職がほとんどいらっしゃらないんですか、やっぱり。
いや、そんなことない、いつもいます。
はい、ありがとう。
秘密を。
で、その、まあ、広林さん、我々が一番の特徴と思うのが、うん、お話がお上手ですよね、うん、で、普段、まあ、法事のそういう、ま、お家に回られる時は時間がないので喋ってはらへんのですか。
いやいや、世間話しますよ。世間話とか、まあ、さあ、まあ、大体質問されたらいろいろ
答えます。仏の教えは教えはらへん
ん
ですか。
あんまり やっぱり向こうあの1対1でっていうの
は、あ、そうなんですか。
はいはい。でも聞かれたらいろいろ話しますけど、
そういうニーズはないですけど、住職さんはもう本当に普段こういう話をしてくださって楽しみなのよとか
って。あ、でもやっぱありますね。あの、それを話をするのを楽しみにされる方もやっぱおられますので、はい、
まあね、ちゃんとそっちが楽しみですよね。まあ、お経、あんまお経聞きたいと思いませんわね。まあ、そごめんなさい。
本当にもう、
でもちゃんと
うまい、ちゃんともう打ち合わせ通りで。
いやいや、
うま
い、
答えてる、大丈夫。
あの、上官寺にはあの何しにいらっしゃってるんですか。その、あの、何ですか。あの、資格を取るためとか、あのカリキュラムの一環じゃなくて、
もう全部もう、あの、住職なる資格から全部持ってて、うん、で
実習、
臨床宗教師、
臨床宗教師、
はい、だから傾聴、傾聴がうまいですよ。
傾聴ね、
人の話
を傾くんですね。
それはもう根本ですか。
はい、傾いてます。
傾いて、
うん、耳を傾いてる。
で、それ具体的なんかされてるんですか、その資格の。
そうですね、あの3月にあの、うん、資格を取り終えまして、うん、はい、でそこからあの、ま、具体的には病院とかには、うん、あの、ま、実習では行くんですけれども、はい、今のところはあの、うん、ま、お寺の方で、うんうん、あのそれをお参りに行った時に
生かしてね、
はい、はい、そうですね、
はい、3月にとって何年かかるの。
まあ、1年
です。1年取れるんですね。あ、
で、受講したのが1人しかいなかった
。本当ですね。いや、去年が1期生、1期生龍谷大学で始まって、うん、それが11人。
あ、11人として
、
はい、で取れたのが1人。
いや、全員11人。
あ、今のその1人って何の情報
なの。あ、すいません、
適当なんです。
じゃあ、上官寺にはずっといらっしゃるわけじゃなくて1年間
あの
もう予定ではね、
はい、
だから住職さんは3年か4年はいてほしいみたいですね。
うん、ありがたいです、
はい、うん、まあでも本当にあの基本的にあの入寺っていうかどっかお寺に入りたいっていう、
うんうん、そりゃそうよね、
そういう思いがある、う
ん、あれご実家は、うん、お寺は、まあ、
将来的には継がないといけないんですか。
いや、自分兄がいますので。
ああ、そうなんですか、
は
い、
新しく。
そしたら、
じゃあご養子組ですね。
ご養子を、ご養子になられるか、もしくは
新上願寺、
本家上願寺みたいな、
なんか本家と元祖みたいな。
何は上願寺派とかそういうの、
何は上願寺派とか。
あの、今後臨床宗教師として、うん、
それを生かした仕事ね、
どんな感じでやっていきたいですか。
終末期が今あの、うん、結構問題にされてまして、うん、結構関心も集めてると思うんですけれども、はい、そういったあのやっぱ終末期に関わるケアといいますか、うん、あのやっぱ話し相手ではないですけど、うん、はい、やっぱりあのそういう耳を傾けるということを大事にしていきたいので、うん、やはりあのやっぱり病院であったり、やっぱあの宗教者としてあの何かできることで言えば、うん、あのやっぱり一つの方法としては耳を傾けるっていうこともできるのかなというふうに思ってますので、はい、そういう活動をしていきたいな。
何もかもに生かせますよね。
多分その、宗教心、臨床宗教師が求められた理由はそこなんですよね。その、宗教を布教するという立場ではなくて、でもどうしても宗教で、宗教的な考えでしか解決できないことを、やっぱり話を聞くことで
聞きながら、ね、そういうところで、うん、そうですね、うん、
でもなかなか、なんかもうそういう活躍する場があったらいいですけどね、うん、なかなか、
そこはね、
ね、
まあ、これからいっぱい出てきていくと思いますよね、うん、公立の病院とかがね、
うん、
作っていくと思いますけどね、
うん、楽しみですね、ま、
なんか誠実でしょ、う
ん、
なん
か語りがすごく真面目な、
全然違って、
いやいや、広林さんの同じ血が流れてるんだなっていう、うん、本当によ
く本当にもう
下でござる。
でもあの、もしこの1年間とかで尼崎におられて、うんうん、例えばいい人を紹介 しますみたいな、あの奥さんになる方を紹介して、はい、うん、養子にぜひとか言ったら尼崎とかに骨うずめてもいいと思っておられるんですか。
うん、ね、うん、そうです ね、
この町どうですか。ここの町
は大好きです。
あ、大好きですか。
どういったのが好き
ですか。そうですね、あのやっぱりあの暑い人が多いと言いますか。
へえ、
なんかやっぱ歩いてても
暑いですか。
はい、人々が
気候的に。
だってなにわもね、地域的にすごく、うん、あのアットホームな町です、うん、村ですからね、うん、
はい、
うん、
ね、では最後に広橋さんから、
う
ん、
はい、もうまあ
養子のプロとしてアドバイスをということでディレクターが
養子のプロとして、
もしくは先輩として、
入ったお寺を今後盛んにしていく、ね、うん、やっぱりそういうプロ、ね、あのプロフェッショナル
です。何言ってんですか、僕は分かんないです
よ。両方成し遂げましたから、
ね、まあでもただね、本当にあの謙虚な気持ちを忘れずに、はい、あの
もっと目を見て喋っていただ
け日々精進していただけたら、はい、嬉しいですね、
う
ん、はい、
頼り
にしてますんで、
はい、でもこんな隠し玉があるなんて、
ね、びっくりしました今日
は。いやいや、もうね、全然ね、あのゲストがなかったんで、あ、これちょっとまたあ
れだ、それも、
はい、ということで
実はいきなりね、無茶ぶりをしたので、
はい、
はい、
また一度あのあれですね、あの僕が教えてほしいですね、傾聴の仕方と。
あ、本当
は
ね、
あ、もう、
はい、
うん、
誰がこの3人で一番傾聴に向いてるか、
ね、そうですね、
ケチョンケチョンにね、
はい、
じゃあ残りまだ修行の、うん、期間がありますので、うん、またぜひスタジオに、
またね、
ぜひその実践をね、うん、経験された時にまた改めてお話聞かせていただけると嬉しいかもしれません、
う
ん、
はい、
ありがとうございました、
はい、
ぜひね、
どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました、
はい、
というわけで、ここからはですね、うん、はい、歌詞や音楽に宗教性があふれる一曲をお届けし、その意味についてたっぷりと語っていただきます、
はい、
ありがたい一曲のコーナーです、本日のリクエストは広林さんから。
はい、私の大好きな曲です。誕生日、熊木杏里さんです。いかがでしょうか。もうおそらくあのニュース10の、芽生えっていう方を見てらっしゃる方はもうよくご存知だと思います。
夕方の番組ですね、
はい、でこの歌、私なんでこう思い入れがあるかって言いますと、うん、あの幼稚園、あ、すみません、保育園の卒園式でもうこの 2,3 年先生方が卒園時に対して歌ったりとか、でまたこの前のサマーセミナーで最後流しましたらね、うん、やっぱり2人ぐらいの方がもう泣いてらっしゃったんですよ。やっぱりね、この歌はすごいんですよ。やっぱりね、なんか仏教的だなと思うんですね、
うん、
生きてきたようで生かされてるとか言って、そしてありがとう、理由は何もないんだよって、うん、もう前回言った、うん、あの、あなたはあなたでいいんだよっていう、そういう比較を超えた無条件の中ですごいな。そしてまた最後がありがとう、手のひら合わせられるなって、この人本当仏教徒ちゃうかなっていう、いやもうすごいなと思うんですけど、いかがでしょうか、どうでしょうか、
ね、この曲は聞かれたことはありますか、お二人は。
初めてですね、私はね。
あ、初めてですか。
なるほど、
ね、
はい、
いい曲でしたね。
いい曲ですね、
これは大好き、
気に入りました、
はい。
今週のこの番組は大城工業所さん、国本自動車さん、貴船寄せさんが支えてくださっています。
ありがとうございます。
またですね、聞いてもらいたいお悩みやお寺や神社教会に関する素朴な疑問など、またお便りをお待ちしております。
はい、師匠さん本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
俺が言わなあかんで、はい、本当ありがとうございました。皆さん本当に、理由は何もないんです。あなたはあなたで尊いということで、はい、はい、それでは、来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。くれぐれもご自愛ください。
先に、
はい、8時だよ。
神様、
仏様、
ありがとう、あなたという人がいることでいいんだよ、でいいんだよ、
バイポン。